皆さんハレルヤ、聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちに命を与え成長させ導いてくださる方、神の神殿として立て上げてくださる方です。この方を覚えている言葉を開いてまいりたいと思います。まずですね、いつものように東日本のために祈ってまいりましょう。どんどんですね、後から問題が原子炉についても出てまいります。まだまだですね様々な問題を抱えておりますけれども、本当に神様の助けがありますようにですね、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたしましょう。このことともに良い時をありがとうございます。さあ、本当に日本の人のうちにさらにあなたの助けの道がありますよ。また今日本中に助けを必要とするところがあります。さあ、様々な痛みや悲しみがあります。それは全てにあなたの慰めがあり、助けがありますよ。またそのために主よ、あなたがクリスチャンをまた用いてくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みと共感いたします。イエス様の名によってお願いいたします。アーメン。ではですね、続いて聖書の記録箇所を見てまいりたいと思います。旧約聖書は詩編、新約聖書は個人的な手紙第一となっています。詩編はですね、特に読みやすいと思いますので、通読をですね、始めていく上でも難しいところだとも思います。もちろん通読表に沿ってなくても構いませんけども、ぜひ聖書をお読みください。コリント人の手紙ですね、ここもですね、このパウロがですね、信仰とはどういうものであるか、パウロの手紙はですね、本当にこう聖書のガイドブックのようなですね、そのような感じに見える、そのような書ですね。そこにイエス様がなされた救いというものがどういうものであるかをですね、分かりやすく説明をしてくれています。そういうところもぜひお読みください。聖書の言葉を通して私たちは神様の命に触れます。そしてあなたの霊は神様の命によって成長します。皆さん毎日ですね、聖書を読みましょう。では今日はですね、この中からコリント人の手紙第3章を開いてまいりましょう。コリント人の手紙第3章1から17節のところです。新改訳聖書2002ページ3番320ページのところです。
私はアポロンと言う。そういうことでは はあなた方が神の人たちではありませんか。アポロと何でしょう、パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために立ち入られたつもりにあって、主はおのおのに助けられた通りのことを言っている。私は上でアポロが二度と言いました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは飢えるものでも二度と言うものでもありません。成長させてくださる神なのです。飢えるものと二度と言うものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の責任によって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人はその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、座、藁などで建てるのが、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人と共に現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は損害を受けますが、自分自身は死の中を不自由にしてしまいます。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。
ね、ではですね、出題テープを一緒に見ましょう。大切なのは飢えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。コリント人への手紙第1、3章7節、ね、お願いします。ではこれらのところから、あなた方は神の畑、神の建物です、と題しまして、お言葉を開いてまいりたいと思います。さて今回のところ、まずですね、最初にこう書いてあります。では読んでいただきますけども、兄弟たち、私はあなた方に向かって、御霊に属する人に対するように話すことができないで、肉に属する人、キリストにある疑いに対するように話しました。またですね、あなた方には土を与えて固い食物を与えませんでした、とありますね。で、ここにですね、土と固い食物とが出てきます。まあ、羊はですね、草を食べますね。牛もそうですね、草を食べます。そして土を出します。そしてそれは、まあ、牛が出す土はですね、私たちにとって牛乳というね、ものになります。牛乳としてですね、私たちになりますが、普通はですね、その子羊であり、また子牛たちのですね、食物となるわけですね。この土、それはですね、その幼い者たちが食べるためのものですね。まあ、硬い食物を与えませんでしたからね。まあ、生き物が最初にですね、口にするのはですね、多くはお母さんのね、お乳のわけですね。それは噛む必要がないですね。飲むことのできるもの。そしてですね、それは十分な栄養があるわけですね。で、神様は私たちに食物を与えてくださるためですね。まあ、詩編23編見ますとですね、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に浸って、憩いの水の中に泊まられますとあるんですね。緑の牧場に浸せる。まあ、神様が私たちを緑の牧場に連れて行ってください。羊飼いはですね、羊を緑の牧場に連れて行きます。草のあるところに連れて行きます。そして、そこで食べることができるようにするわけですね。食物のあるところを探してですね、そこへと羊たちを導いて、神様は私たちをそのように緑の牧場に導いてくださる。また水のあるところに導いてくださる。これはですね、 食べ物のことだけ言ってるんではないんですね。食べることができる、それはですね、生活の糧を得るということにもつながってくるんですね。神様は私たちに食べるためのものを与えてください。神様は羊をですね、抱えてそこに連れて行かれたのではありません。羊は神様、羊飼いは羊を導いてそこに行きます。そしてですね、羊はそこで食物を得るんですね。まあ、その羊はですね、羊飼いが口にですね、草を入れてくるのではなくてですね、自分で食べなければならないかもしれませんね。神様は食料を与えてくださる方だということに、そのところが教えられるんですね。神様が用意しておられる、あなたのために用意しておられるものがあるんですね。生活を支えるものがある。神様はそこへまた私たちを導いてくださる方だ。私たちはそのことを信じて神様に祈り、聞き、また委ねていかなければならないんですね。また、憩いの水の一人に神様と聞いてもらう。私たちに食物を与えてくださる。まあ、イエス様は言われましたね。空を飛ぶ鳥を見なさい。種まきもせず、借りもしないでも、神様はそれを養ってくださる。まあ、もちろん私たちを、神様はですね、働くようにと言われるわけですよね。でそのところをですね、神様に導いてくださる方であるというですね。私の敵の前であなたは私のために食事を整えたんですね。困難な問題を前にして神様はまた助けを与えてくださる方、またその中に備えを与えてくださる方、私の頭に油を注いでくださる、上からの力をですね、精霊の力を注いで、そして困難な中にもですね、立ち向かわせてくださる。ね、神様が助けてくださって、そして主の前に私たちが出てくることができる、そのことも素晴らしいことだと書いてあります。神様が食べ物を与えてくださる。で、主の祈りの中には壊れません、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。それを祈るように主は言われますね。主の祈り、主の祈りはですね、この修法にも書いておりますし、また祈りのカードにも書いております。主の祈り、これはまあ大切な祈りですね。私たちに祈るようにと主が言われた祈りです。で、その中でですね、日ごとの糧を今日もお与えください。祈りなさいと主は言われるわけです。私たちを主は養ってくださる。しかし私たちは神様がそれをしてくださるんだというふうにですね、しっかりと神様に目を向ける必要があるわけですね。そのために私たちは祈るんですね。与えられたものは神様の恵みであるということを忘れないためにも私たちは祈らなければなりません。英語のですね、ニューキングジェームズバージョンという訳の聖書では、このですね、箇所はですね、デイリーブレッド、日ごとのパンとなっているんですね。日々の食物を求める。私たちのこの体は食べ物を必要としています。私はですね、このところ毎週ですね、日曜日の夕方5時から月曜日の夕方5時まで24時間断食をするようにしているんですが、たったその24時間、まあどこかに出かけるときはですね、やめておくときもありますが、たった24時間だけでもですね、もう月曜日の夕方ぐらいになるとすごい、まあ、お腹が空いてですね、しんどかったりします。まあ、一食抜いたという意識だけでですね、日曜日の夜中にですね、すごくお腹が空いた感じがしたりもしますね。また力が出ない、食物は大切です。しかしですね、イエス様はこう言われました。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から一つ一つの言葉によると書いてある。日ごとの価値をお与えくださいと祈ると言われたイエス様がですね、また一方でですね、人はパンだけで生きるのではないと言われる。神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。まあ、これはですね、旧約聖書の中の引用であるわけですが、人はパンだけではなく 神のお口から出る一つ一つの言葉によって生きているんです。本当はですね、神様の力なしに私たち人間は生きることできないんです。本当私たちはですね、神様に養われて生きているんですね。私たちの食べているものでですね、神様によらないものはありません。またですね、私たちはですね、命を食べて生きていますね。まあ、鉄をね、あまりそのままですね、また水分が足りないからといって鉄を舐めたりとかですね、そういうことがあるみたいですけどね。だってあまりですね、そういう鉄をかじったりとかですね、そういうことってないんですね。で、私たちの食べ物はみんな命なんですね。考えてみてください。野菜もそうですね。それから肉もそうですね。私たちは命に出ないものを食べてないんですね。すべて神様が与えられた命を私たちはいただいて、そして生きて、生かされて、そしてその一番根底にあるのは神様ご自身の命ですね。そのことによって私たちは生かされているんですね。堕落して神様から引き離されたこのような私たちをさえですね、このように神様は養ってくださっておられる。これが神様の恵み、憐れみですね。人は本当は神の命なしに生きることはできません。神の口から出る一つ一つの言葉による。で、神の言葉というと私たちはこの聖書のことを考えるわけですね。神の言葉、聖書は神の言葉ですね。ところがイエス様はさらにこう言われるんです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書は私について証言しているのです。イエス様は聖書は私について言っていると言われる、言っていると言われるんですね。聖書はイエス様について言っています。皆さん、私たちが聖書を読むとき実はイエス様に触れているんですね。イエス様の命に触れているんです。皆さん、前にも言いましたが、何もこの新約聖書だけがイエス様について言っているんではないんです。なぜならイエス様がこのことを言われたとき、これヨハネの福音書の中に書いてあるんですね。イエス様がこのことを言われたとき、ヨハネの福音書はまだないんです。福音書と呼ばれるもの、イエス様について書かれたものはまだないときに、イエス様はあなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています、その聖書は私について証言しているんですと言っておられる。ということは、ここでイエス様が聖書と言っているのはこの前半の旧約聖書のことです。そうですね、まだ聖書、新約聖書ないんです。皆さんね、新約聖書を見たら確かにイエス様について書いてあると思います。でもイエス様は旧約聖書を指して私について証言していると言われるんです。これ大事なことですね。旧約聖書、この聖書に書かれていること、この中にイエス様というお名前は出てこないかもしれない。でもこの聖書全部がイエス様について書いてあるというふうに言われるんです。ですから皆さん、新約聖書だけではありません。旧約聖書から聖書全体を読みましょう。その中を通してイエス様はあなたに触れてくださるんですね。さてですね、閉じてしまいましたどこかわからなくなりましたねはい、ですね、話を続けていきましょう。ここでですね、聖書の中に永遠の命がある、この永遠の命であるイエス様、私たちは命の根源であるイエス様に聖書を通して触れます。そしてはっきりイエス様は言われます。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。私は命のパンです。あなた方の先祖はアラノでマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のために私の肉です。このことをですね、象徴することとして私たちは生産式を行うわけですね。イエス様の御体に預かる。しかし本来イエス様が言っているのは何か、それはこの御言葉ですね。命のパンである御言葉を私たちがいただくということですね。そしてこの御言葉によって イエス様の命に触れるということです。しかしですね、生産式は大切なんですね。私たちは生産式を行うときに十字架にかかられたイエス様のその身体とそこで流された血を覚えます。イエス様というその肉体を取られた神様を覚えるわけですね。そしてこの方が御言葉を通して表されているんだというこの両面が必要なんですね。聖書ばっかり見ているときにですね、私たちはこの律法の教えだけに目が行ってしまって、生きてこの地上に来てくださったイエス様を忘れてしまうかもしれない。ですから私たちは聖餐式を行いまして、そこでイエス様の身からだ、このイエス様の流された血潮に触れるわけですね。私を覚えてこれを行いなさいとイエス様は言われます。さてお話を戻します。コリント人の手紙第一番最初のところですね、まだそこしかやっていないんですね。ここでですね、この御言葉と同様のことがですね、ヘブル人の手紙に書いてあるんです。ここではですね、固い食物と乳ということが書いてありますね。で、ヘブル人の手紙を見ますとですね、このように書いてあるんですね。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく、父を必要とするようになっています。また、まだ父ばかり飲んでいる者は皆、義の教えについてはいません。幼子なのです。しかし、硬い食物は大人に戻ってものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。まあ、こんなところを見ますとね、ヘブル人の手紙はやっぱりパウロが書いてるんじゃないかと思いますね。さっきのコリント人の手紙とよく似てますから。でも最近の研究ではヘブル人の手紙はパウロの書いたものではないとはっきり言われてるんですね。むしろですね、ヨハネなどが書いたのではないかと言われるんですが、それだけ福音の本質というものはですね、誰が語っても同じところにたどり着くんだなと思わされます。あなた方は年数からすれば教師になっているけど、何にもかかわらず、まあ、人にですね、こうやってですね、教師を教える立場になっていってさえですね、まだまだ神の言葉の処方をですね、教えられなければならないなと、そのように思わされることがあります。まあ、川本先生が見されてですね、私はまだまだ先生に教わりたいことがあったなと思います。いつか聞いておきたいと思っていたことがたくさんあってですね、それがですね、聞けないままになってしまいました。まあ川本先生がですね、お前の宿題だと残されたようなですね、そんな気がしたりもするんですが、まあたちはここで固い食物、神の御言葉からですね、そのまま学んでいかなければなりません。しかしですね、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練される人たちのものですってありますね。皆さん、聖書を学ぶということは、これはただ単に知識を増やすことではありません。どんなに頭のいい人が、聖書の言葉を全部頭の中に入れたとしても、ユダヤ人たちは幼い時からですね、聖書の言葉を暗唱するんです。まあ、ルールとしてはですね、ユダヤ人の中にあるルールとしては、ですね、成人式の時ですね、14歳、13歳、ちょっと弱ってしまったね、申し訳ありませんが、その成人式の時にですね、バルミツバと呼ばれますね。その時にはですね、聖書を朗読できないといけない。暗唱してですね、できないといけないですね。モーセ五章を暗唱するといいますね。モーセ五章を暗唱するためにですね、幼い頃から学びます。まあ最近はですね、そこまでできていない子が多くて、聖書の一節だけを暗唱してですね、そしてちゃんとできたことにするとかですね、そういうことが捉えるようですね、まあどこも大変だなと思いますけれども、まあ、カリスのような感じですね。でも聖書の言葉を頭の中に入れる、学ぶ、まあ、それは非常に大切です。でも聖書の言葉は頭の中にあるからといって、その通りに生きれる、その通りにできるものではないんです。 またそれがどのような意味であるかというふうなことは、寒いね、濡れてるから。じゃあの、いいですよ。今ここね、緩めてもらう。なんかね、そんなにあれだから、一回止めてもらう。
止めていいです
か？うん。ね、ちょうど先当たるから、やっぱりストップしてください。いいです。お話ししてみましょう。ここでですね、経験によってとあります。私たちは御言葉を知り、そしてそれを行います。御言葉に聞いて行います。そしてそのことによっていろんな経験をするわけですね。皆さん、人を許せと書いてあります。許し合えと書いてあります。わかりました、そう言ってですね、すぐできるでしょうか？そこにですね、戦いが生じます。でもその時にですね、私たちはいろんなことを学ぶんです。まず神の言葉に従えない自分の罪深さを学びますね。また私たちのようなものさえも許された神の愛の深さを知りますね。そして本当に人を許すということの困難さ、そしてそれを許していくというね、この戦いを知るわけですね。これは経験によるわけです。頭の中にその知識があるだけではそのことは知ることができません。私たちは神の言葉を知り、それを行う、その時にその御言葉が私たちを通して働いていく。自分にはできないと知るときに神様に委ねる、神様に祈る、そのことを学びます。神様、御言葉に従わせてください、神様がさせてください、そのような祈りもそこから生まれてきます。この罪深いものをお許しくださいという祈りが生まれてきます。これは経験によるんですね。どんなに頭の中に御言葉を詰め込んでもそれはそれだけではできません。御言葉を行う、その中で経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚が訓練されていくんですね。本当に正しいものは何なのか。皆さん、教会に来ていても人と人とのぶつかり合いもあるかもしれません。いろいろな事柄があるでしょう。御言葉に従おうとしても従えない自分を知る。でもそのことが大切なんです。そのことを経験する中で、何もかもうまくいきました、そんなことではなく、経験する中で私たちは御言葉の素晴らしさを知っていくんですね。さて、この硬い食物と柔らかい食物、このことから御言葉を読むということにもう一回振り返るときにですね、聖書の御言葉、それが何を言わんとしているかということは、御言葉を読み、そして歩み、そしてまたもう一度御言葉を見てみるのなければわからないこともたくさんあるということなんです。御言葉の中を歩んでいくことに、私たちは御言葉をさらに知るものとされてきます。ところでですね、あなた方はまだまだそのことが無理なのだ、義の教えに通じていない、このようにですね、ヘブル人の手紙で言っています。で、先ほどのコリント人の手紙でもですね、あなた方には土を与え硬い食物を与えませんでした、まだ無理だったからと言っています。で、その理由として、あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間には妬みや争いがあることがすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか、そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか、とこう言っているんですね。私たちの中に妬みや争いがある、それはただの人と同じだ。そうですね、私も自分自身の中にですね、そのような妬みや争い、 そういうものがあるなと思います。御霊に属する人ではなく肉に属する人。しかしですね、皆さん、キリストにある幼子と書いてありますね。皆さん、これは素晴らしいと思いませんか。御霊に属する人、御霊に属する人に対するように、御霊に属する人ではなく肉に属する人。キリストと関係のない人とは関係ない、書いてないんです。キリストにない人とも書いてないんです。キリストにある幼子と書いてあります。私はまだまだ肉の人だな、自分はそう思うところがあるかもしれない。でも聖書は言います、キリストにある幼子。私たちはイエス様を信じたその時からキリストの中にあります。どんな状態であったとしても、自分の中が肉の思いでいっぱいだと思ったとしても、私たちはキリストにあるんです。イエス様にあるものとしてイエス様を見て私たちを導いてくださって、あれ、私たちに御言葉の父を与えて、そして養ってくださる。ですからその時ですね、私たちは自分の立派さを示そうとする必要はありません。私はこんなに硬い食物が食べれるんですとですね、そんな必要ないんです。それこそが傲慢であり肉に属するものですね。神の前に照り下り、神に従って、まだ無理だったと言われるならば、それで構わないですね。神様からしっかりと父を受け取っていく、そして成長していけばいいんです。皆さん、ここで言われているのは私たちの霊の成長です。どんなに表面的に立派であるかとか、そんなことではありません。私たち自身の霊が成長していくときに、私たちを通して神様の栄光を表されていくようになります。私たちが肉にある限り妬みや争いがあるでしょう。でも私たちが本当に神様にへり下っていくなら、神様は私たちを整えてくださいます。私たちがキリストにあって生きるなら、キリストには妬みや争いはありません。信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の目を変えて喜びに恥ずかしのものともせずに自らしのり、神の御座の右に隠れされました。このイエス様には妬みや憎しみというものはありません。イエス様はただ神様に従っていかれます。同じように私たちがどこまでもイエス様にただ目を向けるならば、イエス様から目を離さないでいるならば、私たちは御霊の人として歩むことができます。どれだけですね、聖霊様によって油注がれ用いられているか、簡単に私たちはイエス様から目を離すことができると思いますね。いつも聖霊様、いつもイエス様の目を、その時ですね、神様は私たちを導いてください。そしてコリントの手紙第1に戻りますけどね、ある人が、私はパウロに尽くせれば別の人は私はアポロにという、このところを先ほど読んでいただきましたけどね、結局のところ誰かではなく成長させてください。神様だ。皆さん、自分自身でさえないんですね。私たちはですね、努力をしなければなりません。いい加減であっていいのではないでしょう。ここでね、小学をねしてください、ね、そういう時もですね、決してですね、 何もしなくてできるんじゃないでしょうかげでね、一生懸命練習をねしてくださっていると思うんですね。まあ神様のね礼拝をする中でですね、修学をするとですね、本当に神様の助けがあることを感じることができますね。自分ができないことを神様がさせてくださったなと思うことを何度も私は経験しますけどね。しかし最終的に私たちを成長させてくださるのは神様ですね。まあ先週、先々週とですね、今週ですか、ちょっと田舎に帰ったりしてました。そうするとですね、背が伸びたなという話がですね、話題になるわけですね。まあうちの次男がですね、今私の家族親族の中で一番背が高くてですね、もうそれだけが自慢という感じですけど、もっと中にもですね、いろいろですね、成長してくれることを期待してますけれども、ね、しかしですね、それでですね、抜かれて悔しい、そういう話もね、あったりしますね。でも誰もですね、自分の努力で自分の身長を伸ばすということはできないわけですね。いろんなものを食べてみたりとかですね、いろんなことをしてみるかもしれませんけども、それを自分がやった結果だと言えないですね。またお父さんが高い、お母さんが高いという時もですね、あるでしょう。まあ、そうでなくてもですね、当然背の高い子がいるかもしれない。でもそういうふうなですね、与えられた環境、すべて自分がすべて整えたわけではないですね。生まれてきた家からそうですね。そうであるならば、私たちを成長させてくださいね。神様。パウロとは何でしょう？用いられたしもべである。そう言っていますね。アポロもパウロも用いられたしもべである。私の両親にしても、まあそれはですね、本当に、私はですね、良い家庭に生まれたなとそのように思うんですが、しかしですね、それはまた神様の恵みの中にありますね。すべての人が置かれた環境、それは神様がその人を用いるために与えてくださった、そのような環境になった、そのように思います。ですから、成長させてくださるのは神様です。植えるものでも、水を注ぐものでもない。神様が成長させてください。まあ、川本先生がですね、2歳で話したつもりも言いましたけどね、親が亡くなって、ああ、もう教えられることがないんだな、と言いました。しかし、その中でですね、この御言葉を褒め起こしました。成長させてくださるのは神様だ。今私たちはですね、その母教会のですね、先生はですね、こうやって説明されました。与えられた、またいられた御言葉、そのことによってですね、神様が成長させてくださるということに対して、何でもありたいですね。さて、お話がそれましたけどね。私たちは先ほどのところでですね、あなた方にはまだ無理なのですという言葉がありましたね。で、無理だと聞くとですね、なんとかもっと立派にと考えます。でも自分でそれを立派にそこまで成長しようと考えることすら実は間違っているんですね。成長させてくださるのは神なんです。自分自身がまだまだ成長しなければならないなと思うなら、私たちがしなければならないのは自分の足らなさを見ることではなくて神を見ることです。イエス様にしっかりと目を向けること、そして御言葉を通して神様にしっかりとつながっていくことです。私たちは神様の命によって成長します。成長させてくださるのは神様です。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の奉仕を受けるんです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。成長させてくださるのは神様、そして私たちは神様の畑、神様の建物である。神様 様が私たちを立て上げていかれる。神様が私たちを畑の上にところに豊かに実を結ばれる。たくさんの実を作ってください。それは神様がなさることだと言っているんですね。ただですね、パウロは言います。パウロは神の恵みによって土台を据えました。これは一つの土台です。その土台とはイエス・キリストです。私たちはイエス様以外の土台を考えてはならないんですね。イエス様という土台、イエス様を信じる信仰によって自分が救われている、神のことをされているというこの土台、この土台の上に立てていかなければなりません。このことがぐらついてしまうと、あのこともしなければならない、このこともしなければならないと、そのように考え出してしまいます。でもまずキリストの土台の上にしっかりと立ち、そしてしっかりとキリストに結びついていく。その時に神様があなたを成長させてくださる。神様が良い行いも備えておられると書いてあるじゃありませんか。私たちのなすべきことを神様が導いてくださる。そしてその上に建物を建てていくと書かれていますね。もし誰かが土台の上に金銀宝石キークサバラなどを建てるなら、キリストという土台の上に何かで建物を建てていくんです。どんなものが金でしょう、どんなものが銀でしょう、宝石でしょう。目に見えて立派なものでもですね、皆さん、イエス様が立派だと見られるのは何でしたか。イエス様はたくさんのお金を献金した金持ちを立派だと言われましたか。そうではなくて、レプタ2つを下げた山も立派だと見られたんですね。ですから神様が見ておられるのは信仰です。私たちはキリストの土台の上に信仰で立てていかなければならないんですね。その信仰によって立て上げられているかどうかというところが、困難な状況の中で明瞭になるんです。信仰によって建てられた建物は残ります。そして報いを受けます。しかしそうでなければ、そういうものは全て崩れてしまうかもしれない。信仰によって建て上げられるならば、そこに義の実、信仰の実、聖霊の実が残ります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、には自生という実がそこに残ります。私たちがキリストの土台の上に信仰によって立て上げていくときに、このような実が教会の中に満ち溢れます。そうするなら、この実が食べたくてたくさんの人が教会に集まってきます。この教会を主の愛で満たしましょう。主の愛で満たせ宮を歌いますね。でも主の愛で満たすとはどういうことですか。これらの実が豊かにあるということです。でもそれは形じゃダメです。私はこんなに愛があるのよ、こんなにあなたにしてあげてるのよ、そんなものではなく、本当に信仰によるキリストの実が現れていかなければならない。そのため私たちはしっかりと主に結びついていかなければならない。そして神様が建てられる建物、それは私たち自身ですね。私たちを生ける神の宮なのです。私たちは神の宮です。私たちは神様が神の宮として選び、そして立て上げてくださっているんですね。もし誰かが建てた建物がなければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿である。そうです、私たちは神の宮です。神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのです。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。皆さん、あなたは神の神殿です。だから、誰かがあなたを攻撃しようとするなら、神があなたに敵対するんだと言ってるんですね。 あなたを誰かが攻撃するなら、神があなたの敵となられるんです。まあ、クリスチャン同士は争わないようにしたいですね。大変なことになってしまいますね。そして、神の神殿は聖なるものです。ここにですね、私たちは自分自身の体を大事にしなければならない一つの理由があります。まあ、タバコやですね、お酒、まあ、それ以外のことにおいても、私たちが自分の体をむちゃくちゃですね、まあ、良くない、まあ、ものを食べたりとかですね、そういうことによって痛めようとするならば、神様がお怒りになるんです。なぜなら、私たちの体は私たちのものではなく、神の聖霊が宮とされる神の神殿なんです。私たちはこの神殿の管理者として、この体を預かっています。ですから、私たちが、例えばタバコですね、まあ吸っておられる方もね、クリスチャンの中におられます。で、まあ、絶対ね、やめないとダメだと言わないですけども、しかし、私たちの体をことさらに悪く扱うときですね、神様ご自身がお怒りになる、そういうことがあるということなんですね。私たちは自分の体が神の宮である、そのように覚えてですね、大切にしていかなければなりません。またですね、本当に私たちを神様はそのように見て大切にしてくださるんだということですね。神様は私たちをいい加減に扱われないんだということをですね、知っておかなければならないですね。さて、お話を戻しますが、先ほどですね、残るもの、残らないものというお話をしました。金銀宝石、神が金銀宝石と見られるのは私たちの信仰です。キリストの土台の上に私たちが信仰を持って立て上げていくもの、それを神様は喜ばれます。ですから、いつまでも残るものは信仰と希望と愛、そしてその中で一番すごいというのは愛だと言われていますね。愛の恵みが教会の中に残っている、それは表面の立派さではありません。目に見えるものではありません。私たちが経験によって、御言葉による経験によって知らなければならないもの、神様を体験することによってしか知ることのできないものです。神様は愛です、聖書は言います。でも神様の愛は、神様の愛の中に生きなければ体験できません。神様の愛の中に生きて、そして時には涙しなければならないこともあるかもしれない、心が痛むこともあるかもしれない。でもそういう中で神様の愛を本当に私たちは知るんですね。そして体験していく、その時に私たちは硬い食物を食べるもの、そして神様の霊によって生きるものと変えられています。私たちの心の中を主は見ておられます。ですから私たちはしっかりとキリストを土台としてキリストに目を向けていきましょう。イエス様から目を離さないように、私たちのために十字架にかかってくださったイエス様から目を離さないように。大切なのは、植えるものでも水を注ぐものではありません、成長させてくださる神様、神様にあって、イエス様にあって成長させると思いたしましょう。この課題をお願いください。 お話しください。アーメン。
Thank you.